次に常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに総務企画委員会、鹿島臨海工業地帯の競争力強化やカーボンニュートラル産業拠点創出プロジェクトに向けた取り組みは、との質問に対し、県は、県では部局横断的に取り組んでおり、経済産業省と意見交換をするなど、国との連携も行っている。鹿島地域をはじめとしたカーボンニュートラル産業拠点創出については、国に要望活動を毎年実施しており、引き続き国への働きかけを意識しながら取り組むと答えました。次に、新スタジアム建設の基本計画について、クラブチームと自治体のスタジアムへの関わり方で参考となる事例は、との質問に対し、県は、県では広島、大阪などの国内事例を把握しており、アントラーズでは海外事例も視察している。国内外の事例を参考にし、地元鹿島市の意向を踏まえながら、三者が連携し、賑わいのあるまちづくりにつながるよう取り組むと答えました。他に、県庁舎や合同庁舎の今後10年間の予防保全工事の金額の見込み、及び物価上昇などを想定した工夫、つながる茨城チャレンジフィールドプロジェクト事業と、ワクワク茨城生活実現事業の内容なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。県として不法就労対策にどのように取り組んでいくのか、また、通報報奨金制度の導入理由、及びその内容は、との質問に対し、県は、まずは県内の不法就労の実態を把握するため、事業者への巡回訪問などを強化していく。通報報奨金制度については、情報収集の強化と違法行為の抑止を目的としている。運用にあたっては、通報を記名式とするなどして、差別や人権侵害などに配慮していく、と答えました。次に、新産業廃棄物最終処分場の整備状況について、遅れていないのか、との質問に対し、県は、新処分場では、令和8年度末の供用開始を目指し、複数の工事を同時並行で進めている。整備を進める中で課題はあるが、工事の工程調整や施工の効率化などを検討しながら、全体工期を精査している。切れ目なく最終処分場を確保できるよう、安全性の確保を最優先に整備に努める。と答えました。他に、大規模災害時の被災市町村の被害状況把握への取り組み、避難所環境の向上に向けた取り組みなども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。復活物先行が虫歯予防に効果があるという検証結果が出た。今後、さらに推進していく必要があると考えるが、どのように取り組んでいくのか、との質問に対し、県は、小学校との連続性を重視し、令和7年度から就学前施設への補助要件を変更した。また、復活物先行を実施するメリットとなるよう、令和8年度は、認証制度の創設や、実施施設の公表などを検討していると答えました。次に、新県立病院の基本構想に関する委員会で、がん、小児、周産期以外は、強化を整備にするという意見があった。しっかり強化して良い病院にしてほしいと考えるが、どう受け止めているのか、との質問に対し、県は、委員の意見は、地域医療構想調整会議などで検討中のため、強化は適当ではないというものだった。第3回委員会での対応を検討していると答えました。 他に医師の地域偏在や診療科偏在を根本的に解決するための施策、子どもの意見表明等支援事業の認知度向上に向けた取り組みなども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。来年横浜市で開催される国際園芸博覧会への本県の出展の意義と、出展後その成果をどう下記振興につなげていくのかとの質問に対し、県は国内最大級の本イベントにおいて、花や緑に触れる機会を通じて需要喚起を図るとともに、出展後はその成果を県内で開催する下記のイベントなどにも生かしていく。また関係部局とも連携しながら、都市緑化や観光誘客にもつなげていくと答えました。次に、農地での長江鶴野ゲートの発生状況と今後に向けた侵入防止策の取り組みはとの質問に対し、県は、仮払い機を使用すると小さな断片から再生し蔓延する恐れがあるため、有効な除草剤による防除を指導している。また、蔓延防止には、河川から農地への侵入防止が重要であることから、関係部局と連携し、対策を講じていく、と答えました。他に、見る、食べる、体験を核とする、本県ならではの新たな観光施策の検討、茨城観光マイスター取得後の活動状況と活動への支援状況なども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。新県立病院へのアクセス道路整備や、内原駅からの自動運転バスなどの新交通システムの構築により、新県立病院の利便性や魅力向上にもつながると考えるが、土木部はどう関与するのかとの質問に対し、県は新県立病院へのアクセス手段の確保については、駅と拠点病院を自動運転で結ぶ社会実験などの事例もある。県としても地元市へ技術的助言をするなど、関係機関とともに協力していくと答えました。次に、国内外のクルーズ船の寄港数がコロナ前を上回ってきている。クルーズ船誘致に向けた取り組み状況は、との質問に対し、県は船会社や旅行代理店などに対し、茨城の魅力や港のスペックなどをセールスしてきた。また、アメリカで行われるクルーズ見本市にも参加し、PR してきた。今後も、営業戦略部や市町村と連携しながらポートセールスに取り組むと答えました。他に、水道の経営統合に係る基本協定を締結した28団体の今後の経営の見通し、半導体関連企業の誘致戦略と県政地域を含めた今後の企業誘致の方向性なども質問しました。最後に、文教警察委員会。臨時的任用教員を探すのも困難な中、令和8年度実施試験の採用予定数を125名増やすことについて、志願者確保対策は、との質問に対し、県はこれまで県外試験会場の設置や適性検査の SPI3 の導入など、試験制度の見直しを行ってきた。令和8年度も、小学校体育専科教員の採用や、臨時的任用教員を対象とした特別専攻などの制度を見直すとともに、本県では働き方改革が進んでいることを PR し、志願者確保に努めていく、と答えました。次に、市町村立学校で、講師による不祥事が2件発生したが、研修など講師への不祥事防止対策の状況は、との質問に対し、県は、 講師として採用期間が3年未満の者を対象に、年度当初に研修を実施している。また、常勤講師は、正規の教員と勤務形態が同じため、校内で毎月1回以上のコンプライアンス研修を受けていると答えました。他に、金属を盗んでも換金できない環境づくりに向けた買取業者への対策、匿名・流動型犯罪グループの資金獲得活動を断つための繁華街対策なども質問しました。